今日教会来た時に子供たちの声が聞こえましたね。礼拝前の祈りの時に美智子長老が子供たちの声が聞こえて、そのことがとても喜びだということを祈られたのがとても印象に残りましたし、まあ、2週間にわたってこうライブ中継って形でねやったんだけど、で子供たちもみんなそれを見てたんだけどね、やっぱ一緒にこう集まるっていうものとライブ中継を見るっていうのは全然違うっていうことを体験的にやっぱりこう子供たちもまたそのつながる保護者の方々も今回経験されたんだなっていうことを思います。一人のお母さんが2週続けてライブ中継を見たけども、まあ、正直、まあ、子供と一緒に、まあ、日曜日だからっていう形で来てた部分があったけど、こうして本当にここに日曜日に来て礼拝を守る、また一緒に賛美歌を歌える、そういうことがどんなにこう力でありまた大事なことだったのかっていうことを教えられたように思うって今日大人分岐の時にあるお母さんが言ってて、まあ、コロナ騒動っていうのは私たち本当に不安になるし心騒ぐ出来事ですけど、でもそれを通してもまたなんかこういろんなことをね教えられる、新しくやっぱりこう神様につなげられていく時間にしたいと思うし、そういう大事な時にしなければいけないなって思います。特に受難節をね今過ごすわけですね。私たちが本当に神様とイエス・キリストとの関係がどうあるべきなのか、そのことをこの世界の動きの中で私たちが経験させられることの中で問われているんじゃないかなって思います。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。まあ、聖書の中でもとてもよく知られている聖句の一つだと思います。私も今日ちょうど誕生会ありますけれども、誕生カードなんかにもよく記す聖句の一つですし、まあ、それこそ教会学校の時から何度も聞いたことのある聖書の言葉ですし、もう聖書見なくても今の言葉は言える、暗唱できる聖句の一つだと思います。で、まあ、このヨハネ福音書を私たちは読み進めていますけど、これは聖書教育っていうその一つのプログラムに従ってね聖書を今読み進めてるんですけど、まあ、私は今日与えられたこの聖書の言葉がですね、なんかこう自分のこう誕生日プレゼントとしてですね神様が与えてくれたような気がしました。まあ、私事で恐縮ですけど、私昨日誕生日だったんですね。45歳になりました。微妙な年ですよね。45歳、若いのか、教会の中にいると非常に若いだけどそんなに若いとも言われない年齢になってくる、微妙な年齢だと思います。実際私の同世代同級生なんかでも少し体調を崩したりね、大きな病を得たりとか、まあ、そういう経験もだんだん増えてきているのも事実です。昨年は本当に同世代の笠原姉妹の葬儀というものも執り行いましたね。まあ、いろんなことをこう考えさせられる年だなって思います。しかも先週はですね3月10日で東京大空襲のことを振り返る日々がありました。3月11日のから9年というそういう振り返りの時がありました。そういう中でパンデミックって言ってね世界的大流行が宣言されるって、もうヨーロッパなんかも大混乱しているっていう状況があります。もうそこここで、まあ、緊急事態宣言がなされていますし、飛び込んできたニュースだとスペインのマドリードがねだいぶ感染が広がってるって言いますけど、そこにあるカンバーランドの教会のやっぱ信徒の方も罹患されているようで教会が閉鎖するっていう形になってるっていうのが、まあ、Facebook なんかを通して知りました。もう世界的な広がりになってくる、世界がこれから本当にどうなっていくんだろうか、不安、 なんかまたもやもやしたそういうものをこう抱えながらですね、誕生日の週を過ごしました。でそういう中で本当にこう自分の与えられた命、このように生み出されたことをこう思う節目をですね、数えながら、これからどういうふうに自分は生きていくんだろうかなって、この与えられた命をどういうふうに生きていくべきなんだろうか、まあ、そういうことをこうやっぱ考えさせられる時でした。でそういう節目の時に、私はブドウの木、あなた方はその枝である、そういうイエス・キリストの言葉をですね、やっぱりこう与えられた、何度も何度も耳にしたことのある聖句だし、まあ、下手をするとあまりにもこう来すぎて、なんかこう新鮮さを失ってしまっているような言葉にも思える。だけどその主イエス・キリストの言葉が改めてですね、非常にシンプルな教えとして、言葉として語りかけてくるように思いました。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光を受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。私につながってなさい。イエス・キリストの愛にとどまり続けなさい。イエス・キリストの言葉を心に留めなさい。そして互いに愛し合え、その掟に生きていきなさい。どうやって生きていこうか、その誕生日の節目を数えるときにそう、 こう語りかけられたように私自身は思いました。私につながっていなさい。イエス様は間もなくこの十字架につけられる、十字架で処刑される、まあ、そういう極限状況の中でこの言葉を弟子たちに語りかけられました。主イエスの十字架を前にして、ユダはすでにその弟子の群れから離れていってしまった、もう部屋から出ていってしまった。そしてペテロも、お前は私のことを知らないと言うだろうって告げられる。本当にこうヒリヒリ、またピリピリするような状況が弟子たち、またイエス様の周りにある。そういう中で、私につながってなさい、イエス・キリストの言葉を弟子たちは聞いたわけですよね。で実際この聖書、ヨハネ福音書を最初に読んだ弟子たち、何度も言いますけども、まさにこう迫害の中でこの聖書を読んだわけですよね。自分たちがこうキリストを主と告白することによって命を狙われる、そういう状況があったわけです。今日の先の16章の一節を開いてみると、そのことが少し垣間見えるわけですね。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは、父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのは、その時が来た時に、私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。これはヨハネ福音書の人たちの現実だったわけですよね。イエスを信じるということで街道から追い出された、神の名によって命を奪われた、そういうただ中にいた。でもその中でイエス様が語った言葉を思い出してたんです。私につながってなさい、私の愛の中にとどまり続けていなさい、互いに愛し合いなさい。 不安と恐れが弟子たちを襲ってくる中で、弟子たちは繰り返し繰り返しイエスの言葉を思い起こしていた。そのためにイエス様はすでに私たちに語ってくださっていたんだ。主は言葉を、御言葉を私たちに与えてくださっていたんだ。そのことをね、このヨハネ福音書を読んだ弟子たち、聞いた弟子たちは思い出してたんです。私たちもそうなんです。今日、イエス・キリストが私につながっていなさいと語りかけてくださっていたのは、今日この福音書を読む弟子たち、私たちのためにイエス・キリストはすでに語っていてくださったということです。私につながっていなさい。私の愛にとどまっていなさい。離れていってはならない。今日の箇所で読んでみるとですね、2節3節そして5節6節ですねなどには非常にこう厳しい言葉がも記されています。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。6節では、私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。前にも一度お話したことがあるんですけども、この箇所をさゆり幼稚園のお母さんたちとですね、学ぶ時があったんですね。バイブルカフェっていうので、とてもよく知られている箇所ですし、幼稚園の子どもたちにも聞くお話なので、お母さんたちにも知ってもらいたいということで、この箇所を一緒に読む機会がありました。小さな礼拝をして、その後グループに分かれて、そのお話の感想であったり、その聖書の書かれていることの質問だったりとか、そういうことをする時間があるんですけども、その時に一人のお母さんがですね、今日の15章の箇所を読んだ時に言われたんですね。やっぱりこう、神様は実らない枝を切り捨てるんですねって言われるんですね。切り捨てるんですかって。でそのお母さん続けるわけですね。私は周りにこう人といつも比べちゃって、全然自分はできてないなって、なんか周りのお母さんは豊かな実がいっぱいついてるように見えるんだけど、自分はなんかそういう実も何にもないし、才能もないし、なんかダメだなって、そういうコンプレックスというかね、劣等感にいつもこう襲われることがあるんだって、今日の歌詞読んで、なんか神様から実を結ばないやつはやっぱりダメだって言われてるような気がして、とても辛い思いがしたっていうふうに率直に語ってくださったんです。で結構ドキッとする質問ですよね。で、牧師として一生懸命そこの場で答えなきゃいけないんですけど、超しどろもどろになってどう答えたかよく覚えてない。一生懸命話したと思いますけど、それこそなんかこう汗をかきながらですね、そんなことはないんですよなんてことをお伝えしたとは思うんですけども、でもそのお母さんが言われた言葉っていうのは、この箇所を読むたんびに思い起こさせられる。子供賛美歌も歌えますもんね。実らぬ小枝は切り捨てるってね、子供たちは陽気に歌えますけども、ちょっと恐ろしい歌ですよね。どういうことなのかなって思います。なんかこう実を結べない、なんかこうダメだなと思うものをさらに傷つけ突き落とすような言葉をイエス・キリストは語っておられるのかなと。でもと思うんですね。イエス様はその実がならない者たちを脅すためにこれを言ってるわけではないわけです。だってそう言った後にね、イエス様は実らない枝は切り捨てられるから、あなた方は切り捨てられないように一生懸命実を結ぶ努力をしなさいよなんてことはイエス様はここではおっしゃってないわけですよね。でこの箇所を読むので大事なのは、不思議にこう飛び込んでくる3節の言葉だと思うんですね。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているって、書かれています。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。でこの清いっていう言葉は、13章の専属の出来事の中で、体がすべて清いっていうふうにペテロが言われているところを思い出しますけども、 今日の言葉で言うとですね、手入れをするっていう言葉と同じ言葉なんですね。だから訳を変えちゃうと、あなた方はすでに手入れをされている、手入れ済みの枝なんですよっていうふうにイエス様は言われているんです。手入れされる枝っていうのは何かって言ったら、いよいよ豊かに実を結ぶ枝として期待される枝っていうことなんですよね。しかもこのところで書かれている私の話した言葉ってイエス様が言われています。私の話した言葉っていうのは、もともとの言葉だと単数形なんですよね。イエス様いっぱいいろんな話されてますよね。ヨハネ福音書の中でも、私は何々であるということをこのブドウの木のところで7回言ってる。イエス様のお話しされたことはいっぱいあるわけですよね。だけど私の話した言葉っていうこの言葉は単数なんですよね。だからある仲介者は福音って言ってもよいって表現していました。もっと言えばキリストって言ってもいいかもしれないし、キリストの命そのものっていうふうに言ってもよいかもしれない。キリストの出来事っていうふうに言うこともできるかもしれない。神はその一人子をお与えになるほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様はイエス・キリストを通して私たちに救いの出来事をすでに完成してくださったわけですね。キリストのあの十字架と復活の出来事によってすでに私たちを贖い出してくださった、神の命の中に入れてくださってる。もうあなたたちはそういう存在なのだ、私たちは神の前に身を結んでるんだろうか、神の前に正しいんだろうか、神様にちゃんとしてるって認められるんだろうか、そう恐れる立法の時代はもう終わってるのだ。イエス・キリストによってあなた方はもうすでに神の前に清いものとされているのだ。もう神様がイエス・キリストの命を通して手入れをしてくださったのだ、そういう枝なんですよってことを語っているんですね。だからこれが枝の前提なんですよね。だからここから切り落とされるのかどうかしらってことではない。問題はそういう枝にあるにもかかわらず離れていってしまうことがむしろあるってことなんです。神様が切り落とすんではなくて、あなたたちがキリストを切り落としちゃうことがある。それが言ってみればあなた方の滅びなんだと、生きていけないんだ、そのことをね、現実的に語ってるんだと思います、ね、実際そうなんですよ。ユダが離れていっちゃった。ユダもイエス様に足洗われてるんですよ。そしてユダもあなたは清いって言われた人なんですよ。だけどユダはそのキリストの愛から離れていってしまった。私たちは神様の裁きを前にするときに、神様って怖いわって、なんか私たちをすぐ切り捨てるんじゃないかしらって、旧約聖書なんか読んでるときに言いますよね。裁かれるんじゃないかしらって。でも大事なことはね、神様はね、私たちを愛し続けてくださるってわけです。聖書はそのことを告げてますよ。繰り返し繰り返し、どうしようもないイスラエルの民をね、エジプトを脱出して40年年頃に養って、不平不満を言うイスラエルの民を神様は導いてくださった。だけど約束の地に入った瞬間に、バール万歳じゃないですけどね、あっちの神様の方が力がありそうだって、どんどん心変わりしてそっちに流れて、そのまま行ったらお前たち滅びるんだよって預言者を通して何度も何度も呼び集めていった。痛い目に遭って立ち返っていく。だけどまた喉元過ぎればすぐ神様を捨ててどっかに行ってしまう。神様はいつもいつも私にとどまってなさい、私が命であるんだ、私の言葉のうちにとどまりなさいって招き続けてくださって、切り捨てるのは神様じゃないんですよ。私たちが勝手にイエス・キリストに見切りをつけたり離れていってしまうことの方がなんと多いことか。でもそれでいて神様は冷たいとかですね、平気で言う、人間の本当に愚かさだなっていうふうに思います。私にとどまってなさい。でそれは本当にヨハネ福音書を読んでた人たちだって重要な問題だったんです。 繰り返し繰り返しイエス・キリストは私が命のパンだ、命の水だ、良い羊飼いだ、私こそ道であり真理であり命だ、そこから離れては生きていくことはできないんだ、離れていってしまったユダは命を絶つ、そういうことをこの福音書を読む者たちは知っていたわけですね。だそれは非常に現実的な話だと思うんです、ね、でそのようにいつも私たちはヒリヒリと問われるんですよ、ね、キリストに従うのか、キリストにつながっているのか、イエス様はいつも私たちにつながり続けてくださっている、ね、だけど信仰というものは私たちがキリストにつながるかどうか、この問いを抜きに成り立たないわけですよ。神様がいつも僕を捕まえてくれてるから信仰はこと足りるってことじゃない。本質的にはそうですよ。神様がいつも捉えてくださって、でも私たちがつながらないならばそこに本当に真の命の交流は生まれないということだと思います。神様はいつもいつも私たちを呼びかけ、キリストはいつもいつも私たちを招いてくださっている。その招きにどう応えるのか、そのことがこのブドウの木の例えを通して、また十字架を本当に目の前にしてヒリヒリする弟子たち、自分たちはここから離れていくんじゃないか、その中で問われて私にとどまってなさいって、そう語られているんだと思います。だからある分ではイエス様の痛みを覚えながらですね、必死にやっぱこう呼びかけてくださっている言葉なんだと思いますね。そして何より大事なことは、私たちをイエス様は豊かに実を結ぶ枝として見ていてくださってるってことだと思います、ね、あなたたちを切り捨てられる枝だとはイエス様は見てないんですよ。ご自分の命を注ぐまでにして手入れをしてくださった、そういう枝として私たち一人一人を見ていてくださってる、そして招いてくださってるっていうことです。このことを真剣に私たちはやっぱり受け止めなきゃいけないんじゃないですかね。私たちがちゃんと実ができるかな、実ができてないんじゃないかな、もうそれは心配することじゃないんだ。キリストにつながってなさいってことをイエス様は今日私たちに招いているんだと思います。でその実っていうもの、実りが期待されるわけですよね。でその実って何なのか、でそれは私たちがこの世で言うところの実とはちょっと違うわけですよね。私たちがなんか実りっていうと自分の成果だったりとか実績だったりとか、何かこう自分の能力で成し遂げたことだったりとか地位であったりとか、もしかしたら具体的な収入であったりとか、そういうものをこう実としてね誇ったり、分かりやすさで得ることがあるかもしれませんけども、だけどイエス様が言われる実というのはそうではないんですよね。でこの実はキリストにつながっていなければ実らない実だっていうふうに言われているわけです。キリストを離れてしまっては実につけることのできないものだ。そしてイエス様が私につながれ、私の愛にとどまれっていうことは私の掟を守ることだ、そういうふうに語っていますね。イエス様にとどまるっていうこと、イエス様につながるっていうことはイエス様の掟を守ることだって。でここで語られている掟っていうのは互いに愛し合いなさい、これが私の命令であるってイエス様は弟子たちに語られました。実りっていうのは愛なんですよね。ここで言う実りっていうのは愛の実りなんです。私たちはイエス・キリストに愛された、愛されている、でそれはその愛を証しするために選ばれているわけです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。互いに愛し合いなさい、その互いに愛し合うあなた方の歩みを通して実がこの世に表されて、その実を通して神の栄光が表されるんだっていうふうに イエス様は語られたんですよね。私たちが何か立派なことをしているとか、こう金を稼いだとか、そういうことで神様の栄光が表されるんじゃなくて、互いに愛し合って、その姿をこの世の者たちが見て、そこに神の栄光が現れるんだというふうにキリストは私たち弟子たちに語っているんだと思います。だからイエス様が弟子たちに望んでいるのは愛の実なんですよね。で、愛の実は多分ね、自分で身についているのか分かんない実なんだと思うんですよ。私に愛の実がいっぱいついてますって言ってる時点で、多分それは愛の実ではないんだと思うんです。だから私たちは自分で自分に本当にイエス様の愛が、の神様の愛の実ができてんのかしらなんてことをね、見えないんじゃないかなって思うんですね。そういう類の実なんだと思うんです。パウロも愛は自慢せずっていうふうに言ってますね。私たちは実りを自慢したがりますよね。こんな実りが自分の力でできました。これが自分の果実です。まあ、45歳ぐらいって微妙な年齢でね、世の中でもそういう成果だったりとか実績だったり、僕の友人なんかはそういうところで本当に苦しむ、いろんなこう査定だったりとかね、自分の力をどんだけこう誇らなきゃいけないかって、そういう中にやっぱり生きざるを得ない世界がありますよね。で、そういう中で自分は実りがないなとか落ち込んだり、人と比べたり、誇ったり、自慢したり、そういうものが当たり前にあります。だけどキリストが私たちに望む身というのは、そのような類の身とはちょっと違うんだなって思います。互いに愛し合いなさいと、この世で求められる成果とか生産性とか役立つとか功績とか、そういう身とはまた違う。神を愛し人を愛する、その証が私たちが本当に求め、また身につけていきたい実りだというふうに言われているわけです。使徒パウロも、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である、愛を追い求めなさいって語りました。愛を追い求めなさいって、互いに愛し合いなさい。私たちは本当に不確かなものだし、愛なきものだなって思います。私たちのうちが愛したいと思いを持ちながらも愛しきれない、そういうものを抱えている者たちです。だからキリストの愛にとどまりなさい、そこを離れてはあなたたちは愛に生きることはできないんだっていうふうに言われているんだと思います。私たちは愛に生きたい、原沢健太45歳、これから愛に生きてきます宣言したとしてもですね、愛に生きれない自分に打ちのめされるわけですよ、足りなさに。だからこそキリストの愛につながっていく、キリストの言葉を心に留めていく、キリストの掟に従っていく、その歩みしかできないんですよね。その時に愛に生きれないものの中に、もしかしたら愛の実を誰かが見出してくれるかもしれない、そういう歩みをしていきたいなということをですね、私説教の準備しながら思い巡らしました。野村克也っていうね、監督がいました。キャッチャーだったので、私もキャッチャー出身なので、とても好きなんですけども、野村監督が亡くなって、野村さん の名言っていうのがいろんなところでこう時々テレビなんかでも紹介されていましたけども、金を残すのは三流、名を残すは二流、人を残すが一流であるって野村さんは言われましたね。キリスト者は愛を残すっていうふうに付け加えたいなと思いますね。人を残す、そしてキリスト者は愛を残す、神を愛し人を愛する、自分が生涯を終えるときにその実りが自分が生きて出会った人たちの中に一人でも見出してもらえることができたら、それは本当に幸せな幸いな人生だったんじゃないかなって、自分はそういうふうに歩みたいなって改めて思わされます。なぜなら神は愛だからですよね。神は愛である。私自身が最初に子供の時に覚えた聖書の言葉に何か立ち返らされるというかですね、今日の言葉を読みながら ちょうど幼稚園の先生がですね、一番最初にお誕生日のメールをくださったんですよね。45歳になって幼稚園の先生からお祝いの言葉をいただけるなんていうのは幸せですよね。幼稚園の先生が逆にこんな年になっても子どもとつながってられるのは幸せだってメールくれましたけど、逆に僕からすれば幼稚園の先生から45歳のお誕生日のメッセージをいただけるなんて、それは本当に幸いな出会いだなっていうふうに思ったし、その出会いの中で私は神は愛であるというその言葉を教えられた。本当に神の愛に生きていくっていうことを改めて誕生日を迎えるときに思わされました。本当に特にこの時代が混乱し、どうなっていくのか不安と恐れ、またいよいよ入国禁止とかもういろんな壁がまたでき始めていく恐れがね、このウイルスのことを通して、思わされます。分断であったり分裂であったり疑心暗鬼であったり、いろんなものが私たちの心を支配していきますけども、神は愛である、私の愛にとどまれ、そのキリストの声に聞きたいし、互いに愛し合いなさいというキリストの教えに、今週また新しく生き始めていくものでありたいと願います。一言祈ります。主なる神様、今日このようにしてまた礼拝を捧げることができましてありがとうございます。私たちがまたキリストの愛につなげられ、キリストの愛のうちに生き、互いに愛し合って歩んでいくことができますように。弱き欠けたるものでありますけども、主をどうぞ上より力を与えください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。